始まりました。ラジオルーム
606、
うん、ちょっと遅れた、はい、この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。
していきます、
していきます。3回目始まりました。
イエーイ、
やったね。
いやー、もう最近寒いね。
なんか一気に寒くなったね
もう超寒い、マジで
私もなんかこたつを出しました最近。
おお、
そうい
いな、こたつ。
こたつ出したんだけど、うん、こたつで昨日寝たんだけど、
うん、
背中がさ、ベッド全然違うじゃない。ゴリッゴリです、
こたつ
すごい痛い
痛そう
すごい痛かった。
そうだからもう結構家にさ、うん、もうずっといるから、
うん、
なんかもう家で結構本とか読むことが多くて、
うんうんうん、
でなんか最近もう本ばっか買ってるんだけど、なんかその中でちょっとね気になる本がありまして、
お
で結構楽天とか、
うん、
あのアマゾンか、アマゾンとかでベストセラー1位とかなってる本なんだけど、なんか20代で得た知見っていう本があって、20代で得た
知見、うんうんうん、初めて私聞くの。
そう、一昨日届いたからね、今読んでる途中なの
ほやほやですね。え、これビジネス書なの、それとも小説って思
うの。なんか、ね、エッセイみたいな感じで、
うんうん、
でなんか結構作者の人が謎大きい人、う
ん、え、なんて人。
F
F さんっていうのがもうペンネームなんだ。
そうそうそうそう、これ今持ってきてるんですけど、
一緒にして、そう、想定がすごいおしゃれで、
そうそうそう、なんか金縁の F っていう人で、で、そう1989年11月生まれ、
31歳の男性っていうことだけ
そう、11月マイナポ
トミ戦
争の31歳もうそれだけで、神戸出身とかしか書いてなくて、なんかすごい特、なんかね顔もわかんない、すごい謎な人なんだけど、
うんうんうん、
なんか前の本でいつか別れる、でもそれは今日ではないとかっていう、なんか、
うんうんうん、
まあ見たら多分わかる人もいると思うけど、結構有名な本出してて、
うんうんうん、
でこれ表紙をね開けてみてもらうとわかると思うんだけど、ここに、
うんうん、
なんか愛、この意味不明な単語に一生振り回されていたい。
うん、今ちょっと私目の前で見てるんですけど、まあ、あの本詳しい人は分かるかもしれないけど、表紙のね、あのカバー取ってもらって、表紙の表表紙表1のところにこのポエムかな、この言葉が書いてあるっていう、すごいおしゃれな作り。
で、このね、初めにご挨拶っていうのがあるんだけど、ちょっとねそれを簡単に読みますね。
お
え、お元気ですか。現代は最悪の時代だと言われます。寂しさの時代だという人もいる、引き裂かれた時代だという人もいる。誰とも会わずに家で一人でいる正義がある。街に繰り出して経済を回す正義もある。二つの正義はどこまでも対立する。しかし私たちの大半はどちらにも振り切れない。そうして何をするにも後ろめたさがつきまといになってきた。いつからか楽しいことがあっても人に言いにくくなった。辛いことがあっても人に言いにくくなった。こんなどうしようもない話を直接会って話したい相手こそ一番大切で、だから会いづらい。で20代の人生は忘れがたい断片にいくつ出会い心動かされてで決まる。で私はその断片を20代で得た知見と名付けることにしましたって挨拶で書いてるんだけど、結構ねエッセイなんだけど、
うんうんうん、
なんかこの人がなんだろう、曖昧さとかがすごい好きな人で、
うん、
今で言うエモいって言葉があるじゃん、
うんうんうん、
でそのエモいっていうのがねもういっぱい敷き詰められてるような本で、
そうか、一曲のエッセイにそういうのがぐっと詰まったような
そうそうそうそう、もう読んでてねなんかもうエモってなんか言いたくなっちゃうようなもうそういう、私最近だからもうこの本にめっちゃハマってる。
おー、おすすめ本ですね、うん、ね、なんか結構そのちょっとセンセーショナルな感じの始まりっていうか前書きだったけど、うん、なんか今の時代にあったような、
そう、
ね、
めっちゃおすすめです。
いやー、いいな、私も読んでみよう、うん、それではね、コーナーの方にも入っていこうと思います。それではラジオルーム606スタートです。 コーナーでは令和の社会人として日々奮闘する美咲、私とロイが新しい時代の仕事と社会人について熱く語っていくコーナーになっております。
はい、
はい、
レイワーク、ネーミングセンスがいいねこれ美咲がつけたんだよね確か。
そうそれぞれのコーナーをそれぞれが名前をつけていったんですけどレイワークは私がつけたコーナーダサいって思ったんだけどロイはいいねって言ってくれたんで採用になったコーナーそう、まあでも私も今6年目の社会人25歳で、うん、ロイも今4年目
今4年目だね4年目、うんう
んうん、4年目の社会人だから、まあ、結構令和の社会人
バリバリ
やってるわけなんだけどまあ新人からねちょっとこう何年次を重ねてバリバリやってる年なんだけど、うん、まあいろいろ思うところがありますよと。
なんかこの前テレビで見たけど、うん、そのバリバリ働く女性のことをね、うん、バリキャリ女子っていうらしいよ。
あ、そうね、バリキャリ女子バリキャリ女子も難しいけどななんかいろいろいるけどさ、
うん、
バリキャリ以外のこともやりたいじゃん。バリシミもしたいしさ、うん、何もいろいろあるやん。
わかる、めっちゃわかる。
そう、ね、まあ私たち欲張りだからいろんなことやっていきたいなって思うとやっぱ働き方のバランスが難しいなと、
うん、
思うのを結構このコーナーでこういうの難しいよねとか、うん、あとこういう風に開き直っていこうぜみたいなのをちょっと話していきたいななんて思ったりしているコーナーになっております。
はい、
はい、
なんか最近、うん、その仕事でさ結構なんか社会人としてそれはないんじゃないとか、
うんうんうん、
あとはなんだろう、なんかその社会人としてこう振る舞うべきだよねっていうことをすごい言われるんだけど、うんうん、なんかそれなんか結構それ社会人ってつけて、うん、なんだろう、自分のなんか正義感を押し付けてないみたいな結構思うことがあるんだけど、
うんうん、なんかそれって普通だよねみたいなの、普通って何みたいなのと似てる感じなのかな。そう
なんか割とそういうのをなんか上の人とこう働いてるとね、うんうんうん、上司の人と働いてると感じることがすごい多い。
でもありそう。なんかペーじゃないしから下もいるし、うん、私たちの、ね、世代っているし、でも上司は絶対いるし、うん、みたいな微妙なね板挟みの世代だから結構そういうの感じそうだよね。
そう、なんかどっぷりゆとりなんてちょっと前までは言われてたけど
私たちの世代ね真っ盛りみたいな。
いや、うちらも結構私のちなりに頑張ってんだよねって感じだよね、うん、なんか
本当ね、
なんか察してってこう言われたりするけどさ、言ってくれなきゃ分かんないっていう、なんかそういう風に思うこともあったりとかして、
うん、
結構苦しんでる部分もあるね
察して難しいけどな。でも結構前まではさ あったよね、うん、上司の顔色を伺いなさいよみたいなやつ、
空気読めないとかさっていう話もあったけどさ、なんかいや言ってよって思
そう空気読むもんじゃないと、
そう
ちょっと共有するもんだという方向で言ってきたよね。
そう
あるあるだな、うん、それは。
でそのレイワークなんだけど、うん、なんかインスタグラムの私なんか投稿させてもらってるインスタ、うん、番組公式のインスタグラム投稿でも、うん、一番このコーナーへの反響が大きくて、結構いいねとかも多かったんだけど、今回は、うん、なんとお便りが届いてます。
おお、あ、いや、ありがとうございます。すごい。そう、みんなやっぱ働き方に興味津々。
結構
ありがた
い。みんな悩みがあるみたいでして。
お悩み系のお便り。
今回はね、それを紹介していこうと思います。
ぜひ。
とラジオネーム夢花さん。
夢花さん。ありがとうございます。
4月から新人として今の会社に入職しました、うん、今年の4月ね、うん、で仕事にも慣れてきて、うん、いろんな仕事を任されることは嬉しいのですが、それを毎日こなす日々だと、毎日同じことの繰り返しに感じてしまって、自分が成長できているのかが不安で悩んでいます。がっつり悩みきました。
本当だねこれでもさ、ロイもあった、うん、こういうこと
あったね。あったし、なんか毎日やめてやるってやっぱ1年目の時思わなかった
1年目か、
うん、なんかこう何でもかんでもなんか1年目ってなんか結構私の仕事がそう 特にそうだと思うんだけど、なんだけど、あのなんか怒られ役というか、なんかみんなに言えないことを1年目に言うじゃないけど、結構ねそういう感じで、
じゃあこうちょ、うん、いろんな人がいて上下関係があるみたいな会社なのね。
そう、なんかでも夢花ちゃんは割となんか真面目なんだなって、
う
ん、
そうだね、
すごいなんか成長できてるのかとか、うんうん、私1年目の時に思ったことなかった。
あでもそうだよね、このね米山さんは何仕事のことを考えてるわけだもんね。なんか
すごいよね、
時間がつくとかじゃなくてさ、うん、そこは偉いもんね、本当偉いよね、
うん、でも私がすごいね1年目の時に言われたのが、先輩に言われたのは、うん、なんか結構その3年目とか4年目とかの先輩とか、まあ、十何年目とかの先輩と一緒に働いてるわけじゃん、うん、でその先輩たちとかをなんか見てって、うん、なんかその不安に感じてたんだけど、うん、なんかその1年目でその3年目の仕事の働きとか10年目の働きができると思うなって、なんか ここに来るのに1年、うん、1年で追いつかれたら困るって言われたことがあって、なんかそれですごい安心したことがあるんだよね。
いい言葉、マジ私もそれは言われたかったなと思ったね、うん、私もその焦るというか、
うんうんうん、
なんか3年目の先輩はこんなことしてるのに私はみたいなタイプだから、
うんうんうん、
すごいそれであなたはまだその必要ないよみたいなことを、うん、そのやろうとしちゃってちょっとまあ空回りしたいみたいなのがすごいあったから、
うん、
それはいい言葉だね、
うん、だから今の1年目のその夢花さんにできることをやって、うん、出れば、うん、まあいつかほらダイエットとかと一緒でさ、
うんうんうん、
あのダイエットとかも停滞期とか当たるわけだから、いつか絶対ブレイクスルーすると思うから、そのままなんかとりあえず毎日仕事に行ってほしいね、体調管理して、
ね、なんかそこでなんか大丈夫かなってちょっとクイクイしちゃったりよりも、
うんうんうんうん、
結構フラットにこう続けていくことでまたこうステップアップしてる自分に気づくタイミングが来るのかな、
うん、っていう感じで頑張ってほしい、
ね、
頑張れ
頑張れ
わ、ね、あともう一人ちょっと紹介しようかな。
お
もう一人ラジオネームブーちゃんさん、
ブーちゃんさん、
はい、今の仕事を始めて8年が経ちました。2年前にキャリアアップのために大きな試験を受けたのですが落ちてしまい、仕事に対するモチベーションが全くなくなってしまいました。その後も、目標を見つけるのがすごい難しく、またその大きな試験もう一回受けたんですけれども、その結果をすごい心待ちにしてるというか、その結果が出てまた落ちてしまったら、私はどうしていいのか分かりませんっていうことで来てます。
結構じゃあ人生の転機というかね、一番こう重要な局面に。そうなんですね、8年目だったらじゃあ私たちの先輩だね。
すごい先輩だな。
うん、
思い切って落ちたらだけど、うん、まあその受かったら頑張ってほしいけど、
うんうん、
落ちたら一回仕事変えてみる、
うん、怒られるぞ。あでもそうか、そうでも本当になんかそう、そこね結構極端なあの例出しちゃったけど、
そうなんかこんな仕事が溢れてる時代で無理してそんな続ける必要もないんじゃないでしょうか。
う
わかんないけど、
なんか結構そこの試験だけにみたいな、
そうそうそうそう、
視野でやっちゃうと結構その落ちたら受かったらで大変な気がするから、
うんうんうん、
なんかこう広い目で見てというかね、
うんうんうん、
落ちても受かっても落ちても続けるのよなのか、落ちたら潔く別のことやってみるのよとかでもいいかもしれないよね。
なんかブーちゃんさんもすごい真面目さんだよね。
いや私じゃ適当かもしれないよこれ。
わかんないわかんない。まあでも
いや
絶対受かってると思うんで信じて頑張ってください。
ぜひ
絶対受かってる、 もう合格祈願、
そう、ね、
私たちで
したらまた
してるので、
ね、そう会いたいね。いやでもすごい今日真面目な2人からいろいろいただいたので、ぜひ他の方も働き方もし迷ってるとか気になることとかあったら、
あったら送ってください、
うん、お待ちしております。
じゃ以上レイワークのコーナーでした。
はい、ラジオルーム606、後半はシアタールーム606です。